れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
さあ今回はですね、種ヶ島で、はい、におけるですねうなぎの、生息状態について皆さんにレポートしていきたいなというふうに思います。
種がうなぎ、
岩崎、
はい、
言えよお前この野郎おかしいだな、おかしいなってこう思ったらスッと言えよ。そのリズムが
ちょっとね、今環境的にその大きな声で突っ込むとかできない感じなんだよね今ね、残念ながら。
なんかほら小さな声でうなぎしてるみたいじゃない。
うなぎつぶやくことしかできなかったんですけど、うん、本人が空回りしてるっていうのすごい切ないですね。
さあでは行きましょう、週刊ドラマ語りのコーナーです。
はい、
今回はですね、いつものドラマについて思った良しな仕事を語るというコーナーなんですが、
はい、
まあ、最終回もね結構多かったということもあって、
うん、そうですね、1月から始まったドラマが最終回迎えてるのが多いので、
でテレビで、
うん、
まあ面白いのは最終回っていう、
はい、
なんていうのかな、例えばですけどあの映画って当然だけど2時間ぐらい経つと大体終わるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
でもちろんそれをねもっと長く見てたかったなって気持ちもあったりもするし、やっぱ、うん、わかんない、ディズニーランド行って、うん、あのビッグサンダーマウンテン乗って終わるじゃないですか、はい、5分も経たずに、うん、あ面白かったっつって終わるのもあるじゃないですか、はい、本でも、まあ、読んでて、まあ、もっと読みたかったと気持ちはあるけど、
はい、
テレビの番組の最終回っていうのは単に終わってるだけなのに、うん、やっぱちょっと切なさっていうのがちょっと半端ない感じあると思うんです、
はい、はいはい、はい、
ドラマだってなんかさ、うん、寂しさがちょっと募るっていうか、
はいはいはいはい、
でそれ多分付き合い方が長いからなと思うんだよね。毎週1回でちょっとずつしか会えないのが、うんうん、まあ、半年とかずっと続いていたりするから、
はい、
でまあね、中にはその長寿番組なんかもあったりしますし、
うんうん、
でそういうふうなものの別れはまあ寂しいということなのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
まあ、今回はその最終テレビ番組の最終回全般について、
はい、
語っていこうかなと、
はいはいはい、
わけなんですが、
はい、
さあ岩崎さん、
はい、
最近泣いた最終回ちょっと聞こうか。
最近泣いたで言うと僕ね、夫のチンポが入らないを最終回まで見たんですよ
はい
はい、そういえば、うん、ネットフリックスでね、はい、今ちょっと池田さんが言ってた、うん、そのドラマ、毎週見てるドラマとか毎週見てたテレビ番組が終わるみたいなところの考えと、うん、結構違うものがあったので、うんうん、最初に話したいと思ったんですけど、
はい、いきなり例外ではありますが、
ネットフリックスでやってるんです。で、放送開始日が多分3月中旬ぐらいで、うん、その初日からも全話が見れる形になってるんですよね。
いきなり今見せるというのが特にネットフリックスのやり方としてはね、
はい、
ありますよね。
計10回分かな、うん、全10回分で1回あたり大体30分ぐらいの番組なんですけど、うんうん、僕はそれを2日に分けて見たんです。
おお、じゃあ1日何、
はい、
6時
5話ぐらい、
5時間ぐらい見てるってことね。
いやいやいや、1回30分ぐらいなんで、まあ、150分で、はいはい、まあ2時間半ぐらいですかね、
はいはい、
を2回に分けて見てんですけど、やっぱりね、確かに連続ドラマで味わうようなものとは違って、うん、
はいはい、
なんて言うんだろうな、やっぱ映画に近いのかな、長い映画をずっと見ていた感じに近いんです、うん、で確かにね、最後すごくいい形に終わるんですよ。そのセックスがうまくいかない夫婦の話で、うん、そこでまあ新しい生き方っていうか、2人で歩んでいくための生き方みたいなものを、うん、なんか、確立してとか自分たちの中で考えて終わるんですけど、うんうんうん、すごくいいわけでグッときてはいたんだけど、それってやっぱり毎週見ていたものっていうもののあれとは違って、うん、なんだろう、うん、本当にさっき言ったとおり、そうですね、ちょっとうまくまとめたんですけど、映画を見た後の考えに近くって、うんうん、これをもし実験的に毎週この時間にみんなで一緒に見ましょうみたいなツイッターとかでね、うん、行って、そのリアルタイムでその例えば火曜日の9時から見ましょうとか言って、9時からみんなでツイッターでハッシュタグつけてやりながら、投稿しながら見てたら、うん、ちょっとテレビドラマと同じような考えが生まれうるのかっていうのはちょっと実験してみたいなと思いましたね。ネットフリックスだから一気に見れるから こういう状態になっているのか、うん、それをまた連続ドラマみたいなフォーマットに戻せば、うん、あの同じような感覚が味わえるのかみたいなことはすごく興味深いですね。
うん、ライブ感っていうものをどれぐらいドラマがこう取り入れられるかっていうか、うん、でもまあ大なり小なり入れちゃってると思うんですよ普通はね。あのこれは作品を純粋に作ってるんですと言いつつも、うんうんうん、その時代の、ね、うん、要素を入れないこともできないし、何か事件があればっていうのももちろんあるし、
うんうん、
だからね、ネットフリックスの場合それ全話作って全体を調整、はい、何こう最終話こうなったからじゃあ1話もうちょっとこうしようかみたいな編集が全部入って作ってるのか、うん、どんな感じなんだろうね、うんうん、実際はね、
どういうことなんですかねあれってね。確かにね、
結局さ1話放送してさ最終話流した時に1話、うん、あやっぱこうもっと伏線こうだったのとか直さないじゃん、直すのか分かんないよ、うんうん、DVD の時はさ、
うんうん、
だなんかやっぱその走り抜けていく感じっていうのとまあちょっと違うよね、うん、まあ、それはそれでっていうこともあるとは思うんですけど、う
んうんうん、なんか2パターンいらっしゃるっていう話はしてましたね。その、うんうん、あの例えば坂本雄二さんとかで言うと、うん、あの一回一回でこう台本を考えてるっておっしゃってましたね確かね。
あ、まあ、可能な限り一旦作っては切って、はい、作っては切ってっていう形で、
うんうん、もちろんそれは作品によって違うのかもしれない。一気に収める、例えばその大河ドラマとかをやる場合は確か一気にあの NHK に提出しなきゃいけないみたいな話があるじゃないですか。
へえ。
確かそうなんですよ、あの先に出すんじゃなかったかな、違ったかな、うん、そういう多分あのルールに縛られるっていうルールがあるからそれに合わせてっていうパターンもあれば、うん、あの作家さんのやり方としてリアルタイムにこう更新していくみたいな作り方もするっていうのもあればっていうので、うん、いろいろあるので、そこら辺ってでもなんか事前に知りたい感じはしますよね。
うん、まあ、ちょっとドラマではないですが最近あの、うん、五郎デラックスっていう、まあ、本を紹介する番組と、はい、
そうですね、作家さんをお呼びしてっていう、うん、
あとも中井の窓っていう、まあ、ちょっと歴史が深い中井くんが中心になった、はい、まあもともと心理分析とかいろいろありましたけど、
うんうん、
あの、はい、まあ、基本的にはトークバラエティー でその中井くんが割とこう自由度高くトークをしていくと、はいはいはい、あとまあいろんな、はい、タレントさんの発掘もややしてたみたいな番組でしたけど、
うんうんうんうん、
あとあの MC っていうものにちょっとフォーカスするっていう、まあ、少し
こうありましたね、
あのまあ、中井くんがらしいっていうかね、サポートしてくれる人が偉いっていうことをわざわざこう指さして伝えるみたい な、うん、なんかそんな感じもあった番組なんです、うんうんうん、まあ、これが両方とも終わると
ね、 TBS と日テレと、はい、う
ん、でまあ、中井くんなんかまた新しい番組やるらしいんですけど、
ああそうなんですね、うん、
あのまあ、五郎デラックスなんかは、まあ、やあの何事務所辞めた側なんで、まあ、多分地上波は一旦もうなくなっちゃうと、いうことなん
で、うん、新しい窓は開かれなかったということで、まあ、新しい地図か、
まあ、別にそっちの方はねまあわーわー喋れんだろうけど、なんかその番組の終わりっていうのは、
うん、
なんかこう最終回沢木耕太郎さんっていうなかなかバラエティそんな出ない
そうですね
人が、まあ、ゲストで
出演されてて、なんか稲垣さんだからみたいなことおっしゃってましたよね。
そうそう、なんか部が悪い方を応援したい気持ちがちょっとありましてって、
うん、
あのちょっと冒頭の
辺もやっぱかっけえなと思いましたけどね、佐々木さんね。
そうそう、あのねスタイルは良くて、まあなんか可能なら誰か見てほしいですけど、なんかね、うん、こう最終回のあの考えっていうのは、まあ、特にバラエティ番組とか情報番組なんかは、うん、あの多いなというふうな気もしてて、
それこそあの「笑っていいとも」の最終回のね中居君のスピーチとかすごく印象的でしたよね。
なんか、まあ、もちろん長寿番組だからっていうのもあるけど、この番組が終わる感じっていうのは、うん、まあ、僕らもね、そのかだなんだろうね、会社とかだったらプロジェクトがなんか終わるとかなのかな、商品が発売終了になるとか。
でもなんかあれじゃないですか、それ基本的にプロジェクトって延々続くものではなくって、ある程度のこう、まあ、期間があってみたいなことが多いから、だからあれかウェブメディアをクローズするに近いのか。
まあ、結構そうなるとあのそういう関係者で絞られると思うけど、
なんかずっと続く前提の仕事ってそんなになくないですか、あるのかな。
まあでもね、分かんないけど、あのカール発売終了とかはさ、カール作ってた人はそれは
そうか、そうか、そうか、
きっとあるでしょう、まあ、ちょっとニュアンス違うかもしれないけどね、 なんかそういうなんかでも俺はねその最終回のあのノリっていうのはまあ、
はい、
何すごくアナログなもんだと思うんですよ、だって今時最終回って言う必要あるみたいな、
うん、
あの森政子を辞めるって言わなくてよくないみたいな
のすげえ思いました。それはあすげえ思いました。
でも一回やっぱり辞めますってこうなんかこう節目をつける。で、まあ、テレビの場合だと、うん、あの同じ形で復活することほとんどないじゃないですか、
はいはいはい、
どっかで見たぜっていうのはもちろんあったとしても、
うん、
だそのやっぱこう一旦区切りをつけて、まあ
うん、
タレントさんの起用とかも含めて全部 リセットできるっていうなんかすごくアナログ的な、うんうん、で逆に言うと、
はい、
今時だとさいやいやそれはあの何古いコンテンツを再活用するみたいなことがネットでは普通だったりするからさ、
うんうんうん、
だからその終わらせるって意味がわからないみたいな、
うん、
また続ける前提でいいじゃんとか。
そういうことはウェブメディアとかだとねあの、まあここでクローズしますって言ってますけど、まあ、ウェブメディアの場合はそのまま掲載をすることによってサーバー費がかさんだりとかっていうのがあったりするんでしょうけどね、
うん、なんかこう、まあ、ウェブに限らないですけどその節目とかさ、うんなんかこう
はい
まあ、それこそあの、
うん、
言語が変わるなんて、はい、ナンセンスだっていう考え方もあるでしょ。もちろん
まあまあまあまあ、まあ、変わらなくてもいいじゃないかって別にその
何が違うんですかみたいな、
ね、
平成時代なんて別になんかありますみたいな、はいはい、そういうで、ね、理屈では分かるけどなんか最終回っていうのを迎えるたびに、うんうん、なんかちょっとおなんかああそうだなみたいないろいろこうね振り返ったりだとかさ意味を感じたりとか、うん、でそれでいうとまあ荒川京慶デイキャッチなんか もうこれなんかはまあ人によるかもしれないけど、まあ、まず聞いてない人聞かないっていうか、うん、なんつうの玉結びはギリギリ知っててもその後はなんかラジオのおじさんがやってるやつじゃんみたいな消すみたいな感じだと思うんです多分。
まあ、明確にその聞いてる層が変わりますよね。玉結びとあとその後の、アフターシックスジャンクションと。
そうそうそう。だそういう風な意味では聞いてない人多かったと思うんだけど、なんか結構盛り上がったりして最終回を迎えるにあたって。
うんうん、いや僕も聞きました、はいうん、最終回は。
でなんかこうなんていうのかな、まあ、それなりの意義をやっぱこう最終回が教えてくれるみたいなことも、うん、まあもちろんいいものだからってね、うんうん、きっとあると思うんですよ。
確かに終わらせるからこそそうですね気づくものってありますね。
そうだからなんか最終回ってそのなんていうかやっぱこう興奮してくんだよね。なんだか分かんないけどおーっていうね。だこの興奮はでも終わるからね、うん、だからこの何毎年閉店セールしてるお店とやや似てるのかもしれないですけど
信頼性がガタ落ちしますけどね。
いや終わるんだと思って行ったらさ、うん、もうなんかあれ去年も終わってる、うん、終わるって言ってたんだね。
いやでもそれ確かにあるんですよね。終わるって言ってたじゃんとかツイッターとかでもアカウント消すって言ってたじゃんみたいなのありますよね。確かにね。
アカウント消すってのもまた大変よね。
そうなんですよね。
あのちょっと別でねフジテレビの枠で、うんまあ、富士と、はいフジテレビのフジテレビ1かななんかとケーブルテレビが組んでやったその記憶っていうドラマがあって、
はいはいはい、
あの中井貴一が主演で、
うん
まあ、これはあの元は韓国のドラマなんですよ、
はいはいはい、
でその、まあ、主人公がアルツハイマーにかかっちゃう弁護士の役で、
うん、
でまあもともとすごいやり手だったんだけどその、
はい
アルツハイマーがどんどん進行していくことで、まあ、自分の人生を振り返るとで振り返りながらも結構ミステリーみたいなこともあってさすが韓国すげえ盛り込んでくるなみたいな物語で結構面白かったんですけど、はいはいまあ、それを録画を先に見たのね、
うんはいはい、
でこれはまあ去年の年末ぐらいにやってたあのテレビの地上波でやってたやつだから、はいまあ、別にそれはさ、うん、今じゃないんだけど、
はい、
たまたまその、まあ、見てて面白かったからツイッターとか見るじゃない、
うんうん、
そツイッターのアカウントがあって、
う
ん何公開から1年ぐらい経ったとツイッターのアカウントがね、うんうん、であのこの度終了したいと思いますって書いてあって
え
いやツイだからまあ多分テレビ関係のツイッターってのはめちゃくちゃコンテンツごとに作ったら、はい、数が多くなっちゃうから
確かにね番組ごとに
だから運営みたいなことをするのは大変なんだと思うんですよ多分
はいはいでもわざわざやめますって言うんですね。
そうそうそうそうなんですよ。
ほ
うであのまあ、なんかさ別にあの今やってるドラマじゃないからなんか変な感じなんですけど、 はい、まあ終わるっていうことを見るって、あ、なんか終わるんだなっていうことをこう二重に感じまして不思議だよね、なんかこう なんだろうなっていうかさ、
終わらせなきゃいけない理由があるっていうことなんですね。
そうだから、やっぱりそれは僕らはイメージしづらいけど、やっぱそういうことなんだと思うんだよね。終わるんだ、終わらせるんだよね、テレビは。
ツイッターとかだとあれかもしれないですね、その更新されないと、なんで更新されないんだよっていうクレームが来る可能性があるからってことなのかね、で、うん、アカウント自体なくしていた方がそういうのに対応しなくていいから楽みたいなことはあるかもしれないですね。
そうなのかね、まあまあそういうね、管理しきれないものとか結構あると思うんですけど、
うん、
そうなんかね、不思議な感じもありまして、なんか、うんうん、そうそう、なんか終わっちゃう、終わら、でも終わらせることに意義があるんだなということをちょっと、うん、なるほどね、改めて思いまして、
切ないですけどね、それがあの勝ちに気づいた時にはもう終わってるみたいなのってすごく切ないですけどね。
そうそう、だからこそこの終わる感じとかちょっとだけあの心に留めておくと、なんかこう、うん、なんつうのかな、あの新番組がさ、よりこう面白くなるっていうか、どうなっていくのかを、うん、先に想像しておくみたいなことはなんか意味があるのかななんて、ちょっと
なんかあれじゃないですか、山ちゃんやめへんでじゃないですけど、うん、なんか終わるかもしれないよみたいなことを定期的になんか半年に1回ぐらい言うとこがいいかもしれないですね一旦最終回みたいな、途中最終回みたいな、
そうだよね、
2分の1成人式みたいな、そういうやつをやっとくと、
うん、まあでも終わるっていう緊張感はこれはあっていいと思うんだわ、
うんうんうんうん、
これで賛否あると思う。岩崎さんはあんまそういう概念ないでしょ、
うんうん、いやなくはない、まあ、
だってそう、ね、厳しいよ、やっぱそれさらされるってことだからさ、
うんうんうん、
あのもちろんドラマだって打ち切りってのがあるんでしょ、うん、
はい、あります。そ
う、最終回も、10分延長みたいなのがないさ、スッと終わるパターンもあるじゃないですか、
はい、はいはいはい、
最終回にあたっての面持ちっていうのはやっぱこう厳しさがやっぱり存在しているものだと思うんですが、うん、どうですその辺、まあ、いっそそういうのなくすっていうのもあるよね、うん、いやずっとやればいいじゃん別にあのとかさ、そういう発想もあるとは思うけど、うん、どうです。
そうですね、難しいな、終わるからこそっていうのもあるし、かとだから本当はだから僕たちはみんな毎回最終回のつもりで応援するのが大事なのかもしれないですよね。
お、なんかまとまっていく感じがありますね。
アトロクとかそうなんですよ。アトロク、まあ、定期的にあの歌村さんとかはいつ終わるか分からねえかなっていうことを言ってくださってるところはあるので。
そうね、でもそういう気持ちっていうのがなんかちょっとね、うん、まあ今回我々も最終回ということで今ですね、そんな気持ち
が、いやいやいや、衝撃的な発言がすごいさらっときましたけど、
はい、ということで今回は
終わらないですよ、全然終わらないですよ、全然終わらない
ドラマ語り
永遠に続けられますからね、
ほら、はい、自分たちのことになると急にそういう感じになるんだから毎回最終回の気持ちでねやっていきたいと思いますが、
はい、
週刊ドラマ語り、
ね、
今回はちょっと枠を拡張してテレビ、プラスアルファの最終回についてお話しさせていただきました、
はい、うん、はい、
はい、お相手は池田と
岩崎でした。
ならじまた。